13章1節から19節まで、旧約聖書の56ページを開きください。創世記第33章の1節から19節まで。ヤコブが目を上げると、エサウが400人の者を引き連れてくるのが見えた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人のそばめとに分け、そばめとその子供たちを前に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブはそれから先頭に進み出て、兄のもとに着くまで七度地に触れした。エサウは走ってきてヤコブを迎え抱きしめ、首を抱えて口づけし、共に泣いた。やがてエサウは顔を上げ、女たちや子供たちを見回して尋ねた。一緒にいるこの人々は誰なのか。あなたのしもべである私に神が恵んでくださった子供たちです。ヤコブが答えると、そばめたちが子供たちと共に進み出てひれ伏し、次にレアが子供たちと共に進み出てひれ伏し、最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。エサウは尋ねた。今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりか。ヤコブがご主人様の好意を得るためですと答えると、エサウは言った。弟よ、私のところには何でも十分ある。お前のものはお前が持っていなさい。ヤコブは言った。いいえ、もしご好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取りください。兄上のお顔は私には神の御顔のように見えます。この私を温かく迎えてくださったのですから、どうか持参しました贈り物をお納めください。神が私に恵みをお与えになったので、私は何でも持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。それからエサウは言った。さあ一緒に出かけよう。私が先導するから。ご主人様、ご存知のように子供たちはか弱く、私も羊や牛の子に乳を飲ませる世話をしなければなりません。群れは一日でも無理に追い立てると皆死んでしまいます。どうかご主人様、しもべにお任せなく先にお進めください。私はここにいる家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり進み、セイルのご主人様のもとへ参りましょう。ヤコブがこう答えたので、エサウは言った。では私が連れているものを何人かお前のところに残しておくことにしよう。いいえ、それには及びません。ご好意だけで十分ですと答えたので、エサウはその日セイルへの道を帰っていった。ヤコブはアスコトに行き、自分の家を建て、家畜の小屋を作った。そこでその場所の名はスコトと呼ばれている。ヤコブはこうしてバダンアラムから無事にカナン地方にあるシケムの町に着き、町のそばに宿営した。ヤコブは天幕を張った土地の一部をシケムの父ハモルの息子たちから100ケシタで買い取り、そこに祭壇を建てて、それをエル・エロエ・イスラエルと呼んだ。
私どもキリスト教、正確にはユダヤ・キリスト教と言った方がいいのかもしれませんけれども、ユダヤ・キリスト教という宗教はどういう宗教なのか。ユダヤ・キリスト教は聖書という聖典を大切に守っています。この聖書に私たちの信仰があると思って読んでいます。ならばその聖書はどういう失礼になっているのか。礼拝の中ででも他の勉強会でも何度も皆さんにお伝えしていましたから、今更それを言うのもちょっとはばかれるところはあるんですけれども、 聖書という書物、この失礼は元の場所に帰るというのがこの聖書の失礼です。人間は最初、創世記の神話ですけれども、創世記の物語の中で人間は最初エデンの園というところに暮らしていました。エデンの園、そこでは人は何をしてもよかったのです。何を食べてもよかった。ただし善悪の知識の木の実、これだけは食べるなと神様からきちんと戒められておりました。ところが人間たちはその善悪の知識の木の実、それを食べると神のようになれるんだと勝手に思い込み、それを食べてしまいます。神様からそのことが見つかって、エデンの園を追い出されるということが起きます。エデンの園を追い出される、それはもう一つ何を意味しているかというと、命の木から遠ざけられるというのが物語の中で記されていることです。命の木、エデンの園、そこから人間は追い出され出ていきます。ですけれども、この分厚い聖書の一番最後、ヨハネの黙示録では、また人々の前に命の木が立ち並ぶという、そういう風景が記されています。エデンの園という言葉自体は出てはきませんけれども、命の木から命の木に至る、これがユダヤ・キリスト教が大事にしている聖書の一つの大きな枠組みです。そして小さいところでもいくつもいくつもそのようなことは起こっています。エジプトからエジプトへ飢饉を逃れるために出ていく、でもその何百年か後にまたエジプトからイスラエルに帰るという出エジプト記という物語もございます。そして今私たちが今日読んでいるこのヤコブの物語も、自分の家から自分の家に帰るというその一番最後の場面を今日読んでいるわけです。さて、なんで元の場所に帰る、それがこのユダヤ・キリスト教において大切なのか。一つの要因は、彼らユダヤ民族が味わった経験にもよるでしょう。ユダヤ民族、平和にカナンで暮らしていたでしょう。ですけれども、紀元の5世紀半ば、今から2500年前、バビロニア帝国と戦争をして敗れます。敗れて主だった人々はバビロニアに捕虜として連れて行かれます。自分の家を離れるという体験を彼らは覚えました。自分の家に帰りたい、でも帰ることができない。ペルシャという国が台頭し、キュロス王がユダヤ民族を解放する、自分の家に帰ってもいいというふうに言います。自分の家に帰ることができる、彼らはどれほどそれが喜びの体験だったのか、自分たちの願いを叶ったとかっていう、そういう喜びになったとありましょうけれども、自分の家に帰るという、そういう大きな喜びをしました。ですけれども、それから500年後、今度はローマ帝国と戦争をし、また敗北をし、今度はディアスポラのユダヤ人というふうに言われるように、ローマ帝国は外国人をイスラエルにどんどん入植させ、彼らがそこで生活できないように追い出します。また自分の家を追われるということを彼らは体験をするわけです。自分の家を追われる、自分の家から離れる、ですけれども帰るべきところに帰りたい、それが彼らのずっと願いでもありました。ですけれども、それはこの民族だけの願いなのでしょうか。この民族だけに起こっているそういう精神構造なのか。おそらくユダヤ・キリスト教という宗教が生まれた時には、そういう自分たちの民族的な思い、民族的な関心から、こういった書物が書き留められ、そういった哲学、神学というものが発達したでしょう。ですけれども、彼らはそれを培っていく中、考えていく中、神様と向き合っていく中で、これは我らだけの民族の話ではないというふうにおそらく発見をしたのでしょう。これは一民族の話ではない。隣の民族にも、あちらの国にも、いつの時代においても、世界に普遍的な人の思い、人の思想として、願いとして、誰しもが持っていること、誰しもが考えなければならないことが、実は私たちユダヤ民族が体験させていただいた。だから彼らは自分たちを先民という意識を持ちます。 神選ばれた民。でもそれはこの世界のすべての者たちにこの先民の経験を、自分たちが与えられたこの経験を述べ伝えるというのが先民としての役割だという、そういう自覚を持ち、ユダヤキリスト教という宗教は始まってまいります。元いた場所に帰る、一体これは何を語っているのか。私は捕虜に遭っているわけではありません。戦争で負けて奴隷になっているわけではありません。ですから表面的には彼らの経験は自分たちは関係ないというふうに言います。ですけども本当にそうでしょうか。元いた場所に帰る、私たちはもともと神様の恵みの中にいた、もともと愛の中にいた。ですけども今の現実はどうでありましょうか。不安、恐れ、怯え、そんなものが私たちの心を支配しています。元の場所に帰る、この場所がとてもじゃないけれども神様がお作りになったその場所だとは思えない。思えないからこそ宗教を持つんだ、思えないからこそ働くんだ、思えないからこそ努力をするんだ。それも一つの考え方です。ですけどもそういう考え方と少し違う世界をこの聖書を私たちに提示をします。どういう世界か。帰るべきところに帰る、それは一体私たちに何を教えてくれるのか、私たちはそこで何を見出すことができるのか、それが今日読んだ34章の流れでございます。さて今日読んだ、33章でしたけれども、この33章に至る直前、32章の直前の場所では、聖書の込み出しではペヌエルでの格闘という込み出しが打ってございます。ペヌエルでの格闘、これペヌエルというのは地名です。今からイスラエルに帰るぞ、自分の国に帰るぞと思った時にヤコブがその夜格闘をします。誰と格闘をするのか。神様です。神様と格闘をする。私の人生とはどういう人生か、この物語は私に入手に伝えています。我々の人生とは神と格闘をする人生だと。私ちょっと神様に期待しています。守ってもらえるんじゃないか、恵んでもらえるんじゃないか、私だけは世の中が大変でも守られるんじゃないか、透明なカプセルにでも入れられてみんなは苦しんでいるけども自分たちは幸せな目に遭えるんじゃないか、そういうことを私たちは確信する、確認するのが宗教なのではないかというふうに私たちはどこかで期待をしているところがあります。ですけれどもユダヤキリスト教はそういう甘い期待は通用しないというのを彼らは歴史の中でもう知っています。神様を信じていたんだけれども大きな敗北を2回も経験しました。誰も守ってくれない民族の歴史です。民族の体験です。では彼らは一体神様とはどういう方であるのか。格闘する相手だ。それが彼らが見出した神理解です。311を経験しました。この夏はいつものように私たちはまた戦争のことを思い出します。たくさんの人間が亡くなったあの世界大戦、20世紀の忌まわしい人類の記録です。ですけれどもそれはいつ起こるとも限らない、いつ起こるともわからない、そういう危険性をはらんでいます。ですけれどもかつてあれだけの人間が命を落としたというのはあの太平洋戦争を置いて他におそらくなかったでしょう。何十万何百万というものが命を落とす。そして皆さんも経験しているようにこの私は生き残ってもあれの荒れ地の中で経済活動をしなければならなかったというそういう辛い経験を私は過ごしてきました。その戦争、311の津波、神様がいるんだったらどうして日本は守ってもらえなかったのか。神風が吹いて私たちは守ってもらえる、そういう信仰を私たちはどこかで持っていたにもかかわらず守ってもらえなかった。そう、神様とは私たちのことを甘やかして守って私たちの都合に合わせて私たちを恵んでくださる、そういう神様ではないというのを日本も世界もみんなもうすでに知っています。でも忘れて神様私だけは守ってくれるでしょうという祈りを相変わらず私たちは繰り返します。そろそろ歴史のことをちゃんと覚える必要があるでしょう。それをちゃんと覚えたのがイスラエルです。神様とはどういう方か、 戦うんです。戦う相手です。神様と戦う、戦うんだけれども、その神様が負けてくれるというのがこのペネルの格闘で私たちが知ったことです。負けてくださって祝福をしてくださる、負けてくださって祝福をしてくださって、そして帰るべきところにさあヤコブたちは帰ります。何を彼らは体験をしたのか、もともとヤコブがどうして家を出なければならなかったのか、これは兄のエサウ、双子ですから兄というふうに呼ぶのもどうかと思うようなところがありますけれども、この兄のエサウのところに行くはずだった長子、長男の特権、それから祝福、この内容がどういうものであるのかは分かりませんけれども、それを受ければこのものは未来永劫というのはちょっと大げさかもしれませんけれども、幸せが確保、確認される、そういう、まあ、財産相続なのか権力の譲与なのか、そこは分かりませんけれども、それに等しいものがおそらく長子の特権、祝福というもので父親から長男に与えられるもの、それをずっとイスラエルは守ってきたものでした。当然その長子の特権と祝福は兄エサウのところに行くはずでした。ところが弟のヤコブ、お兄さんと双子ですからそっくりです、そっくりのヤコブはちょっとだけ工夫をして細工をして、お父さんのイサクからその長子の特権と祝福を両方とも奪い取ってしまいます。奪い取られた父親のイサクもがっかりします。自分のところに来るはずだったものがなくなってしまったんですから、エサウの方はそのがっかりどころではなく未来に対して失望してしまいました。もう自分はダメだ、もう自分のこの未来は真っ暗闇、暗黒と同じだというふうに失望をします。人間、来るはずのものだったものが与えられない、もらえるはずだったものがもらえない、そのもらえるはずがこの先自分たちの未来を保障する、生活を保障するものが一切自分に与えられないと思った時にどうするか、エサウはそれを正直に行いました。弟のヤコブを、私の大事なものを奪ったヤコブをいつか殺してやろう、そう固く決意をしました。弟のヤコブ、奪った側のヤコブ、兄から恨まれるのは当然です。当然ですから、それほどまでのことをしてしまったという後悔なのか何なのかは分かりませんけど、とにかく家を出るということをします。逃げ出すということをします。アダムとエバが楽園を追い出された、それと同じようにヤコブも自分の住み慣れた場所を後にするということを行います。さてヤコブです。これ私たちはもう皆さんと一緒に、何年間も創世記の物語を読んできましたが、 今更細かい確認はしませんけれども、ヤコブはおじラバン、母親の兄のところです。母親の兄のラバンのところに身を寄せて大変苦労しましたけれども、一財産作りました。レアとラケル、二人の子供、二人の奥さんをもらい、そして二人の奥さんについていたそばめたちもいただもらい、そこの中で12人の子供たちを設けます。正確にはもう少し女の子もいたようですけれども、12人の子供たちを設け、そしてこのヤコブは前回のペネルでの格闘の時に神様からイスラエルだというそういう名前をいただきました。さて、苦労して頑張って財産を築いて、そしていよいよヤコブは錦に御旗ではありま、故郷に、錦の御旗を掲げるではありませんけれども、帰ってきてお兄さんのところに出会うわけです。そして兄のもとにひれ伏し、今まで自分がしてしまったことを、それをまあ丁寧に詫びます。丁寧に詫びるというその印として財産を差し出し、子供たちをまあ言ってみれば人質のように差し出すということを彼はします。ところがエサウの方は一体これは何事かというふうに言い出します。そしてエサウはこう言います、ごめんなさい、8節から読みましょうか。もう一回確認しましょう。エサウは尋ねた。今私が出会ったあの多くの家畜は何のつもりか。多くの家畜、多くの財産です。金銀財宝、それを目の前に置かれてエサウは戸惑い、一体あれは何だというふうに言います。そしてヤコブはご主人様の好意を得るためです。もうお兄さんですけども、ご主人様というふうにわざわざ言っています。 ご主人様の好意を得るためですと答えると、約束でエサウは言った。エサウの方は、しもべよとは言いません。弟よとちゃんと言います。弟よ。私のところには何でも十分ある。お前のものはお前が持っていなさい。そうヤコブに促します。それに対してヤコブは言いました。いいえ、もしご好意いただけるのであれば、どうぞ贈り物を受け取ってください。受け取りください。兄上のお顔は、私には神の御顔のように見えます。さっきまでご主人様と言っていたので、今度は兄上というふうに少しずつ変えています。お互いの距離がだんだんと近づいていったんでしょう。この私、温かく迎えてくださったのですから、どうか持参した贈り物をお納めください。神が私に恵みをお与えになったので、私は何でも持っていますから。何でも持っています。ヤコブも何でも持っていると言います。エサウの方も弟よ、私のところには何でも十分あると言います。エサウもヤコブも離れて暮らしていた間に、彼らはどうなっていたのかというと、何でも十分に持っている2人の兄弟、2つの家族になっておりました。とてもいい話です。とても微笑ましい再会です。ですから私たちはこの物語を一番最初思い出す必要があります。一番最初何が起こっていたのか、先ほど申しましたように、長子の特権と祝福、これをめぐってこの2人は争いました。片方は片方を殺そうというまでに至りました。長子の特権をもらったヤコブ、彼は家を出ました。家を出たんですから、長子の特権と祝福が通用するところでは彼は暮らしていません。それはもう読んで分かった通り、私が学んできたように、おじのラバンの家で大変苦労しました。大変苦労したということが示している通り、彼は長子の特権などというものを全く利用することができずに、彼は今まで暮らしておりました。兄のエサウ、長子の特権が弟に奪われたものです。長子の特権と祝福が弟に奪われたのですから、兄のエサウも長子の特権、祝福を用いて生活することができなくなっていました。長子の特権をめぐってヤコブとエサウは憎み争います。ですけれども、その結果何が生まれたかというと、この2人とも長子の特権と祝福を用いて生活することができない環境に自らを置きました。長子の特権、祝福、あれほど恋焦がれ、それさえあれば万能だと信じていたもの、それをこの2人は用いることができない。用いずに彼らはそれぞれどういう歩みをし、今日に至ったかというと、何でも十分ある、そういう生活に彼らはたどり着いておりました。長子の特権、祝福、象徴です。私たちも心の中で持っています。あれがあればうまくいくのに、あの人と友達になったらことがうまく運ぶのに、これだけのお金があればもっと早くいろんなことができるのに、こういう権力が自分にそら備われば私たちの計画はもっと簡単に進んで、もっと楽しいことがたくさんたくさんできるはずなのに。長子の特権と祝福、これはヤコブとエサウが争ったものですけれども、私たちに無関係なものではありません。私たちに足りないものがある。その足りないものを補えば私たちの生活はバラ色になる。かつてエヴァもアダムもそう思いました。善悪の知識の木の実、それがあればあなたは完璧になるよ、蛇に言われました。あ、そうか、自分は不足しているんだ、自分は足りないんだ。アダムとエヴァは自覚しました。足りないものを補おう、そうすれば私は完璧になるんだ。長子の特権、祝福、それを自分が受ければ私の生涯は、私の未来はバラ色になる、そう思っていた。ですけれども、それがなくてもエサウもヤコブも苦労こそしました。苦労こそしましたけれども、何の不足もない、何でも十分にある家族になっておりました。私の人生というのは一体何なのか、この物語を読んで 帰るべきところに人が帰る。それは一体何を私たちに示しているのか、この聖書は私たちに示しているのか。我々はこのヤコブの物語を自分の人生と照らし合わせて読む必要があるのかもしれません。私たちも人生の中でもわきます、怒ります、苦しみます、神様と格闘もします。ですけれども、その格闘の先に一体何があるのか、いや、すでに私たちは一体何をもう持たされているのか。何でも十分にある。実はそれが私たちにもうすでに約束されているし、私たちにもうすでに与えられている事柄ではないのかも、ないのかもしれません。大事なものを失った、愛するものを失った、喪失、失望、希望もない、絶望。我々は確かにそうした喪失感、絶望、別れ、経験をします。ですけれども、私たちの人生はまだ進んでいます。私たちの人生はまだ進み、この人生は絶望を繰り返し、さらなる失望を重ねる。それが我々の人生か。一時そういうこともあるかもしれません。そういうことばかりが私たちの人生でこれから起こるかもしれません。日本の未来これでいいのか、希望が見えない、そういったことも私たちは確かに思い起こすこともあります。ですけれども、帰るべきところに人は帰るんだ。聖書が語っているこの神話は、何でも十分にある、それがあなたの私の人生なのだということを私たちに伝えているのではないでしょうか。私たちが予定している、私たちがこれだと思って握りしめようとしているもの、それがなくたって、そんなものは一切必要とせずに、私たちはあるべきもの、必要なもの、それをすべて得ることができる。失望、喪失、その絶対的なものと私たちは死を思い起こします。仲間の死、家族の死、自分自身の死、結局失うではないか、我々はそう判断します。経験から出てくる言葉は、確かにそういう言葉が論理的整合性のある言葉です。ですけれども、聖書は、主イエス・キリストは死からよみがえられたと言います。何でも十分にある。死人がよみがえる、ゾンビがいつか現れるぞという話ではありません。私たちが一番怯えている死すらも我々を支配することはない。我々を支配しているもの、いいえ、それは支配ではありません。我々を包んでいるものは、怯え、恐れ、絶対的な死ではなく、神の恵みです。この神の恵みの中に我々はいつでも置かれている。帰るべき時に、帰るべきところに、人が帰った時に見出せるもの、分かるものでありましょう。ですけれども、それは帰る前に信仰という心の持ち方によって見つけることができます。知ることができます。信じてみる。何でも十分ある。私たちの行くべきところ、私の得るべきもの、それが見えてきます。論理や言葉や経験や計算、なくなるよ、失うよ、足りないよ、そればかりが答えとして現れます。論理、計算、予定。でも我々が大切にしなければならないのは、論理や経験や計算ではございません。信じること、信じてみること。神の恵みはいつでも十分にある。帰るべきところに帰ったとき、何でもあったね、兄と弟が互いに確認をしたことです。書物の中の一物語だと言ってしまえばそれまでです。でもそれは私の人生だと重ね合わせてきたもの、それが3年以上続いてきたユダヤ・キリスト教の聖書の読み方です。その読み方を私たちは今日行うのかどうなのか、我々自身がその信仰を受け継ぐものかどうか、聖書の読み方一つ一つに関わっています。聖書の言葉とともに歩む その1週間をこれからも過ごしていきたいと願います。祈ります。聖なる父なる御神、足りないものばかりが私たちの目には映ります。確かにそれは足りないものがある。それは正しい答えでありましょう。正しい計算でありましょう。ですけれども私たちは本当に足りないのか、本当にないのか、あなたの前でもう一度問い直すことが求められています。どうかあなたの御前で私たちの目の前にあるもの、あなたが準備してくださっているもの、あなたによって備えられていたもの、それを数え上げることができますように、それを覚え信じることができますように。何でも十分にある。すべてを失ったと思った二人の兄弟が経験したことです。神様、どうか私たちもまたこのイスラエルの子供としてそのことをしっかりと覚えることができますように。私たちにどうかあなたの豊かなる恵みのもとに置かれている喜びと感謝を持って過ごすことができるよう導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。